エペソの手紙の6章を開いてください。6章の12節、お読みします。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力からこの暗闇の世界の指導者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。日本のキリスト教会のですね、リーダーに、奥山実先生っていう方がいらっしゃいます。その方とね、まあ、ちょっとお会いしないといけないかなと、そういうふうにこう思ってたんですけど、予言を通してですね、鉢合わせするというね、そういう予告があったので、じゃあ、まあ神様はそういうような形で合わせるなら、まあ、それまで待ってよということで10年近く来たんですよね。それでなかなか鉢合わせしないんですよね。もちろんこちらは、ね、東京のいろんな調教派の集会にあんまり出ていきませんから合わないんですけど、それでちょっと神さんに言ったんですね。予言はちょっと間違いだったんですかねってね、まあ、それはそれでいいかなとね、こういうふうに思いましたら鉢合わせしちゃうことになっちゃったんですね。それはどこで鉢合わせするのかというと、今回8月のですね15日にコロゴスペルっていう集会を行うんですね。でこれは中野ゼロホールの紹介、小ホールっていうところをやるんですが、まあ、小ホールって言っても500人ぐらい入るんですよね。そしたら、小ホールの隣に大ホールっていうのがあるんですね。で1250人ぐらい入るんですけど、そこで、奥山さんがリーダーで外国の有名な方を招いてのクルセードが開かれるんですね。隣同士になっちゃった。でちょっと出会い方がまずいなと思ったんですね。それは何がまずいのかっていうと、ね、なんか集会がぶつかってるみたいじゃないですか。まあでもそれも神の許しのうちにあるかなというふうに思ってね、感謝してるんですが、で勝ち合っちゃったんですね。だから、今週の土曜日ね、お会いすることになってるんですが、まあ、神様が鉢合わせするって言ってんだから単に鉢合わせじゃないだろうというふうに思うんですね。なんかその後ろに神様はなされることがあるかなと、ね、こういうふうに感じています。そしてですね、そこの講師の方が、まあ、預言者の方なんですが、説明が悪いんですよね。彼の集会に出ると必ずキリストがいらっしゃるとかね、でちゃんと説明しないとわけがわかんないんですね。まあ、それだとすると目に見える形でキリストがいるっていう意味になっちゃうんですよね。っていうのは例えばここでも、ね、我が名によって二人三人集まるところには、ね、私も共にいるっていうか、ここもキリストがいるんですよね。昨日の集会でもそうでしょ。そういう意味だったらどこだっているわけですよね。だからそういう意味でなく言ってるんだろうと思うんですが、ただそこのところを、ね、うまく説明しないといけないというふうに思いますし、私の説明ではね、一回も間違えたことのない預言者っていうふうにね、こう書いてあったんですよね。それは、2つの面でまずいんですね。それ聖書的じゃない、ね、預言は誤りを含むから、だから吟味しないといけないでしょ。それともう一つはね、一回も間違えたことのないなんて言うと預言とかなんか初めての人に強制力持っちゃうんですよね。一回も間違えたことないんだから言ったことは神の言葉になっちゃうわけだから、だからそれはね、ちょっと説明する方はちょっと悪いなと。まあその講師自体はね、素晴らしい講師だと思うんですが、ちょっと周りの説明は悪いなと、ね、で我々もカリスマの働きをするときに、ちゃんと丁寧にね説明していく必要があるということをね感じます。それで今日はですね、サタンの働きに関してこれをね学びたいというふうに思うんですね。それで私はですね、私を通しての癒しの働きが進むようにお祈りしています。 100% 癒される方 の, あの確率が増えるように、それから部分的に癒される人たちの確率が増えて、部分的に癒される部分が広がるように、それから瞬時に祈るあの癒される方、また印的にはっきりと見えるような形で癒しが起こるように、ね、これを祈ってるんですね。で、あのそしたらね、まあ、一つの祈りの答えが来たんですが、私はその私を通しての神の力がぐーっと力強くなることによってそれがなると思ったんですが、もちろんそういう形で主は答えてくださると思うんですが、主が言われてきたのはね、こういうことだったんですね。最近ね、悪霊追い出しやってないと、ね、そしてね、悪霊追い出しをやってないから、悪霊追い出しでしか解放されない分野が滞っていると。だから、あの主の授業では悪霊追い出しでしか解放されない分野 の, あのその縛りがね、継続してるってこう言われたんですね。まあ、それはそうだなと思いましたね、具体的にね。で、新約聖書を見てますと、イエス様の活動の時に、まあ、癒しとか奇跡を行う時に悪霊追い出しの癒し、あるいは解放っていうのがあるんですよね。まあ、当然皆さんも見ていると思うんですが、そしてね、見てみますとね、あの癒しとほぼ同じぐらいあるわけですよね。ということは、一つのことを表しているのは、まあ、同じ数ではないにしろ、その悪霊による、いろんな問題というのは非常に多いということになるわけですね。ですからそこに手をつけないと、そこの問題がとどまったままと、こういうふうになると。ですから、悪霊追い出しに関して対応しないといけないということね、思います。それで、悪霊追い出しを、ね、やっていた時によくね、お医者さんとか、医学部の教授が来られました。で、奥さんと共に来るんですが、あの言ってる内容はね、奥様はあのご自分の息子さんとかね、お子さんが霊的な問題ではないかってこう言うんですね。そしたら、教授やお医者さんの方はね、いや、あの私が小さい時に子供 の, あの面倒見なかったからとかね、まあ、そういうことで答えるわけですよね、言うわけですよね。ただし向こうは専門家であってね、でこっちは素人でしょ。で素人のところに大専門家が来るわけないわけですよね。そう言いながらね、実はあの霊的なことを疑ってるんじゃないかっていうのははっきり感じるんですよね。でノンクリスチャンのお医者でさえ、ね、霊的な問題であるんじゃないかっていうような事柄をですね、いっぱい体験するわけですね。そしてですね、精神病にね、悪霊によるやつがあるわけです。いわゆる精神病の病気である場合と、精神病と霊が組み合わさった場合と、それと霊の場合、これが3通りあります。そうしますと、霊が組み合わさったり、霊の場合は霊の対応をしないとダメなんですね。で、あの主の授業ではね、精神病ってかなり癒されてるんですね。そして、あの学会でね、取り上げられたぐらいですね、その要するにどうして主の授業で精神病が癒されるかってね、そしたらなんか主の授業では、精神病の人たちを受け取る雰囲気があって、精神病の人が自由にね、あの入れるってね、バカなこと言うなって、ね、それが原因じゃないんですよね。でその時にね、霊の対応してるんです。そしてですね、病気で治らなかったっていうのは、その要するにそういう対応ではないからですよね。でその時に解放されてきてます。だからもし皆さんがね、精神の病の対応をするときに癒しの祈りだけで行った場合に、あるいは病院だけで行った場合に解放されない分野があると。しかし霊的な分野に関しては、霊的な対応をすることによって解放されてくると、これが起こります。それとともにですね、肉体の病気において、これが霊である場合があるんですよね。肉体の病気そのものの場合があり、霊との絡み合いがある場合があり、それで霊そのものであると。 この場合があります。でその場合は、霊的な対応をしないといけないのですね。具体的にね、例えば、私の、奥さんの実家が自動車で40分ぐらいのところなんですよね。で、子供たちがちっちゃい時に、実家に行ったら、1人子供が熱出して帰れなくなっちゃったんですね。で治るまでいたら2人が熱出して帰れなくなっちゃったんですね。そしたら、2人目が治ったら3人目が熱出して帰れなくなって、そして不思議さんが熱出しちゃったんですよね。でその時、神様はね、今日か戻しなさいって言われたので、まあ、長戸君の車に乗っけてもらって、そしてね、行ったんですね。そして義理のお父さんにこう言ったんですね。今日帰りますって言ったんですね。じゃあそれは無理だって言うんですね。今日の朝測ったら、今測ったら8度5分あると。だからちょっと帰れないと、ね、そうおっしゃったんですね。じゃあちょっと待ってくださいって言ってね、で部屋に入って霊的な対処をしました。10分間だいたい平熱に下がりました。それで、ね、お父さんのところにこう言いましたね。平熱だから帰りますと。そんなことはないと、体温計持ってこいとかなんか言ってね。で体温計測ってるんですね。そしたらね、6度8分でした。でお父さんこうやって、何が起こったんだってね、顔をされてましたけど、これはね、霊を追い出したんです。ですからね、霊的な病があると。お正月にね、断食祈祷したことがあるんですね。まあ、偉いって褒められたんですが、そんなもんじゃないんですね。それね、今でこそ1月1日からマクドナルド開いてますけど、あの時はね、もう全部お店が閉まったんですね。そうしますとね、独身男性で ご飯を作らない連中には飢え死にの危機があったわけですよ、ね、どうせ飢え死にしそうになるならね、初めから食うなっていうことでね。そして、みんな断食やったんですね。そしたら2日目ぐらいになった時に、一人の青年がね、吐き気、気持ち悪くなって吐き気でね、こうああや始めたんですね。それでこう祈ったんですね。で何にも変化起こらないんですね。あ、でこれは霊かもしれないなと思いましてですね、でこの、イエス・キリストの御名によって霊を去れてやり始めたんですね。そしたらね、ある霊の名前が浮かんだので、その霊の名前でね、イエス・キリストの御名によって霊を去れってやったんですね。その時はあーあーああってやってたんですが、去れって言った瞬間、もう瞬間に良くなりました。でこれは霊だったからですね。そしたらね、夜みんなで終わって寝て気持ち悪くなってきたんですよね。そしてね、ちょっと吐き気が来るわけですよね。そしてトイレでね、こうやってあってやってたら、これどっかで見たぞと。でそういえば数時間前やってたことじゃないかとね、相手から出た霊がこっちに入ったなと思って、そしてですね、すぐイエス・キリストの皆によってってその霊の名前を思い出して出てけってやった瞬間、ハッと出たんですね。でその場合は霊なのです、ね、そしてね、注意しないといけないのは、悪霊を追い出しでなければ解放されない分野があって、でそれをやってないがゆえに、実は悪霊追い出しでなければ解放されない分野が解放されてないと、ね、こういう事態に陥っていると、これがあるわけですね。それとともにですね、霊は私たちに働きます。張陽義牧師が言われたんですね。いろんな方々をカウンセリングしているときに、ね、霊を受けちゃうってことを知らなかったね。だから、最近は家に帰るとき霊を追い出してから入るとかなんかおっしゃってました。でそういうことは感じるんじゃないですか。すごい暗い人と話すと暗くなっちゃったりね、しませんか。でもちろんそれはご自分の性質かもしれませんが、そこに霊が働いているとき、霊的な影響がこっちに来たりするんですよね。具体的にですね。で、よくね、精神病院の先生が精神病になっちゃったり、精神病になったりするでしょ。私は霊的な面があるんじゃないかと私は考えてます、具体的にね。そしてですね、うちの社会人会が江ノ島に遊びに行ったんですね。しらす丼食って喜んで帰ってきたんですが、江ノ島の名物しらす丼っていうんですけど、あれインチキですよね。 だって私あの江ノ島に中学校ぐらいから住んでますけど、その住まいね、あの時シラス飲んだなんて言ってませんでしたもん。シラスだってどこで取れるのか知らないですよ。ね、そしてね、大学か浪人ぐらいの時、まあ、しょっちゅう江ノ島行ってたんですよね。景色のいいところなんですね。だから今度は紹介してあげようと思うんですが、そこからこう見るとすごい景色がいいんですよね。そこを立って見てる時にね、こう下断崖絶壁なんですけど、飛び込もうかなとこう思ったんですね。そしてね、こう下ちょっと見てたんですね。と思い直したんですね。あの部屋が汚いからやめとこうと、ね、そしてこう下がったんですよね。で下がって5メートルぐらい下がった時、何にもないんです。あれと思ったんですよ。何だこれって。それ思い出したら、そこの場に立つまで何でもないんです。なんだこれって思ったんです。これノンクシーシャンで霊的なことを知らない時の話でしたよね。そしてね、今わかります。あそこに自殺の霊が働いてるんですね。そしてですね、まあ、我々は罪人だから何らかの罪がありますよね。例えば、思い患いの方は、例えば思い患いの罪が2ぐらいだったとしても、霊が働くと3にも4にも10にもなってくるんです。でこういう動きがありますね。で、そういう時に、私たちの行動を縛ってしまったり、私たちが神に従うのを妨害したりするってことはあるわけですね。でこの時に霊的な対応をしておくというのは重要な意味合いがあります。じゃあ霊的な対応の基本は何かと言いますと、皆によって命ずるということです。イエス・キリストの皆によって命ず、悪霊をされてやるわけですね。これが基本ですですね。そして、名前が分かった方がいいから、名前を聞かれるといいと思います。で名前を相手が言うなら、その名前を使って追い出すのです。でイエス様は、現象でそれを追い出したりし しております、ね、だから名前が分からないときは現象、例えば転換の事柄に関してツンボと推しの霊って言ってるんですね。なぜならその人は転換の症状があったんですが、ツンボで推しだったから、その現象に対して言ってます、ね、これが一つ大きなポイントとなります。それとともにですね、エペソ書に神の言葉は剣って書いてあるんです。だから霊の戦い上、神の言葉は、非常な強力な武器となります。でその時に神の言葉はまず第一に聖書の言葉ですね。で我々が悪霊の追い出しの時によく使うのは、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったっていう言葉を霊に向かって語ります。ヨハネの一章の5章ですね。まあ、それでね、霊的な解放されたり、あるいはね、いろんな反応を起こす方々が出てきます。それから予言、で予言はすべてね、神の言葉ではありませんが、神の言葉が入ってるでしょ皆さんね。それで断ち切られるということが起こります、ね、例えば先ほど8度5分あってどういう霊的な対処をさせたのかというと、予言させたんですね。で解放されました、ね、一気に従ったんですね、具体的にね。それと祈り、ね、祈りですね、あるいは賛美とか、そういった類のことですね。そしてどういう形で霊は出てくるかっていうと、咳をするとかね、まあ、風邪の人は無理しないでくださいね。霊がいると思われちゃうとか、そういうんじゃない。ね、キャラボクシーは咳してますけど、これは気管支炎か風邪ですのでね、あるいは吐き気ね、それからあくび、ね、そういう形で、出てくると。そしてね、祈り込むときにぐーっとこうね、わっと出てきたりなんかすることがありますね。で、この霊の対応というのは重要なこう意味合いがあります。今牧師夫人になったらある姉妹がですね、アンテオキエで、ある時言ってきたんですね。こんなガーッとね、熱が上がってかねかねはーって顔してね、 やってきたんですね、ちょっと熱があって頭も痛いし、もうちょっと心理的にも大変なので、2時ごろですけどね、今日は早めに帰らせてもらいます、ね、こう言ったのでね、私言ったんですね、まあ見てあれだなと思ったから、ね、予言してくださいって、いやそういうんじゃないんですって、こういう理由とこういう理由とこういう理由があって今こうなっているので帰らせてください、ね、じゃあ予言してください、いやそういうんじゃないんです、こういう理由とこういう理由とこういう理由とこういう理由があって今私がこういう状態にいるのですね、もう理由を整然としてましたよね、証明してましたよね、だから言ったんですね、じゃあ予言してください、いやそういうんじゃないんです、そしてね根本決して予言しましたよ、ね、予言はね、剣になりますから、霊の解放とは戦いの武器になるのですね、そしてね終わった後あれあれあれあれ何もないと、ね、その時は要するに霊だったんだ、だから気をつける必要があるんですね、霊が働いている時に、ね、罪の部分がねやはりあるわけですよね、だってあの罪がない時は霊は働けないかないね、例えば私はタバコ飲んだことないし、ね、タバコ飲もうとも思ってません、だからねタバコを飲みたいと思う霊が私に来たって通用しないのですそれがないから、元がないから、でそういうことが起こりますよね、だから元はあるんだけど、でもね皆さんが縛られるときに霊が働いてるってことがあるんです、ね、これは霊的な対応をしないといけない、そしてね神様がおっしゃってるのは霊的な分野が解放されてないって言ってるので、だからこの部分に対する対応をやるということをね覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。